マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。
前回に引き続き、今週も冨樫秋生、人生の記憶を朗読いたします。社会人、寮生活、松江の清和寮で野球の先輩のいた小林さん、猪川さんと同室になった。三直三交代制、現在四直三交代制で、高、乙、丙と時間がまちまちで3人一緒ということはなかった。仕事は自家火力発電所、溶鉱炉への送風が主であり、点検や中央制御室で運転操作や計器のチェックなどであった。ハードな労働ではなかったが、覚えることが多いことと、新人ということで毎日一生懸命やった。遊びはほとんどが若い人、30歳以下であったため、特定のデパートの女性たちとの付き合いはバスでのスキーツアー、ハイキングや海水浴をやった。しかしグループ交際と男性ばかりの環境で、男女交際はどうすればよいのかよく分からず、清いものであった。その他、職場内の野球、同じ職場の小旅行や家内の旅行をやった。また麻雀や酒飲みは数限りなくやった。麻雀は同室の人がやっていたので、それを見て覚え、知らず知らずにのめり込んだ。50歳くらいまでよくやり、生涯勝負では勝ちが多かったと思う。いい小遣いであった。酒は職場に配属後よく飲みに誘われた。どのくらいが限度かわからないので、ベロンベロンになるまで飲み、当然次の日は二日酔いであった。またおつばん、15時から23時勤務の帰りには一杯飲みに市内や寮の近くに行った。配属時は60キログラムの体重が不規則な生活だったので、75キログラムとかなり太った。野球は職場でチームを作って市内の大会に出ていた。最高 C 級で2位になったため、関西大会に進み、明石球場の決勝で負けて全国大会には行けなかったのが最高である。家族工場見学があり、母親と直也が来てくれて、加田で宴会をし宿泊してもらった。結婚、24歳になった時、同期や周りの人が徐々に結婚し始めたのがきっかけで、私も遊びもかなりやったし、そろそろ結婚時期かなと思った。そんな時、スキーをしに帰郷した時、母や姉に紹介されたのが今の朝子さんであった。本人と親御さんと会ったが、一目見た時、紹介された人なので良い人なんだろうと思った。それが機会で家に行き来をした。特に真冬のため大雪になり、帰れなくなって泊めてもらうこととなり、大いに歓迎してもらったのを思い出される。ちょうどその頃、会社では新婚アパートを建設中で、入居希望者を募っていて、その条件が結婚しているか結婚を予定されているかであり、多くの希望者が集まると思われるため、先に結婚すべしと思い、6月1日と決めた。それからは手紙や電話で遠距離交際であった。そんな中、東京の朝子の兄の家で会うことになり、東京駅で義理の甥と3人で会った。久しぶりでドキドキした。それから国分寺の家に行き、兄夫婦と子供、それに和歌山から来ていた家主の方と会い、夕食をし、それから2人で近所の喫茶店に行き、いろいろと話したと記憶する。帰ってから4人で麻雀をしたが、兄の一人勝ちであった。次の日に東京駅で、私は大阪行きの新幹線へ。将来の嫁と甥は熱海にと別々に別れた。 それからは相変わらずの遠距離交際で、結婚までトントン拍子であった。独身時代はお金がなくなるまで遊んだため、お金もないため結婚式場ではなく湯の沢の公民館でやった。式には来賓に品川先生、船橋先輩と友達の古舘さんに来ていただいた。前日から近所の人たちも来てくれて、酒盛りで大盛り上がりの前夜であった。式も家でやった。披露宴会場までは歩いて行き、近所の人にも見ていただいた。披露宴では中学の友人に司会をやっていただき、大いに盛り上がったのを覚えている。終わったらすぐに新婚旅行、秋田から奥入瀬渓谷に行った。天気もよく奥入瀬は素晴らしかった。こんな時は誰もが素晴らしいのだろう。新婚時代、和歌山に行く時は大阪行くの夜行列車に乗って行った。それから南海電車に乗って民間アパートへ。長い道のりのため妻はかなり疲れていたようであった。生活するのに必要なもの、タンス、台所用品ほかを市内ブラクリ町に買い物に行った。アパートには食事や酒飲みがよく来た。嬉しくもあり困ったこと、お金もあった。妻は持参金をだいぶ使ったみたいであった。文句も言わずによくやってくれた。和歌山周辺に行ったのは市内和歌山城、加田屋、三崎公園に行った。魚釣りにも行った。毎日が楽しい日々であった。その後3ヶ月経った頃に新婚アパートに移った。そのアパートには両母親が鶴岡から来てくれた。和歌山見学をやり1週間くらいいて帰っていった。今思えばよく来てくれたものである。早く孫を見せてやりたいと思った。その後妊娠したことが分かり、本当に喜んだものだ。すぐに保健所に行き、母子手帳や2人の血液検査までやった。問題なしであり、さらに喜んだものだ。それから鹿島にも製鉄所を作ることになり、私も行くことを希望する。転勤、70年7月と子供が生まれるのとが一緒であったため、生活するのに最低限のもの以外は全部まとめて引っ越しの準備をしてもらった。妻は実家で出産することになり、鶴岡に6月に行っていただいた。転勤までの間は一人暮らしをしていたが、ちょうど大阪万博が開催されていたので1日だけだが見学をしてきたが、太陽の塔の素晴らしさと人の多いのにはびっくりしたし、かなり疲れたのを覚えている。転勤は7月15日で、転勤者全員がバスで大阪に行き、大阪から新幹線で東京に行き、鹿島、私は佐原の宿泊所の与田浦荘まで再度バスに乗って新天地に来た。与田浦暮らし、会社にはバス通勤で、鹿島製鉄所を建設するということで、仕事は製鉄所内の建設現場を朝から帰りまで暑い中を歩いて歩いて汗だくだくの毎日であった。担当はライフライン配管、ガス、蒸気、空気、工業用水などの図面と現物がマッチしているかと、安全に作業がされているかであった。そんな中での与田浦の転勤者たちの余暇の楽しみは、囲碁、将棋や麻雀であり、休みにはよくやった。娯楽のみでなく、各所、小倉、大阪、尼崎、和歌山から来た人との交流の場であった。子供誕生。与田浦に帰ってきた時に電話があり、子供が生まれたことを知らされた。すぐに親子の健康状態を聞いたが、元気と聞かされ、ほっとしたのを覚えている。ちょうど私の誕生日と同じ、7月21日であった。それから数日経ってから、鶴岡に子供と妻の様子を見に行った。初めて我が子を抱いた時は、おっかなびっくりであったが、親になったと実感したものである。鹿島オリツアパート。9月になって家族3人での暮らしになった。東京まで汽車で来て、それから鹿島までは弟の車で送ってもらった。午後9時頃になったが、途中で周囲があまりにも暗いので、山の中に来たみたいであった。 和歌山からの荷物や台所用品などは生活をやる前に届けてもらった。弟にも雑魚寝で泊まっていただいた。子供と3人の生活は毎日が楽しかったし、仕事にも気持ちが入った。買い物は近所の八百屋やお店屋で何でも用が足せた。休みには折津海岸に日向ぼっこを兼ねて行ったものだ。自宅の購入。転勤後すぐに自宅購入の催促があり、妻と相談して平屋建てにしたい要望で、それになるような土地の抽選に当たる。希望の土地の1回目の抽選は外れ、2回目で現在の土地になった。平屋のホーム会社がいろいろあったが、ナショナル住宅にした。それから建設が始まり、昭和47年3月に完成し、地元の新聞や酒屋さん、職場の方々、それに兄や弟の嫁さんも子供の世話をしてもらった。家もできたし、そろそろ2人目の子供が欲しいと思っていたら、妊娠したと聞かされ、体を大切にしていて、私もかなり会社が忙しかったので、また鶴岡の実家で産んでもらうことにしてもらい、4月に妻と長男2人で行ってもらった。昭和48年5月に無事元気に誕生した。その時は2人目であり、安心して待っていれた。6月に新車を購入して迎えに行ったが、クーラーが未装備のため、信号待ちのたびに泣きじゃくっていたし、高速道路も進んでいなかったので、一般道路で10時間くらいかかって帰ってきた。体力があった。富樫明夫、人生の記憶をお届けいたしました。次回も続きを朗読いたします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。